ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、また偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。今週は私、久しぶりにオーディションを受けてきました。私ですね、結婚式の司会のお仕事もさせてもらっているんですが、フリーでモデル活動もさせてもらっていまして、20歳にですね、事務所に所属していたんですよ。20歳から30になる前かな、モデル事務所に所属してまして、その間に出産3回しているので、出産とか育児休暇っていうんですか、その間もあるので、だいたい実質5年ぐらいかなはさせてもらっていました。現在流れている CM がですね、一応ちょっと情報として伝えていいですか。沖東交通さんの、お母さんがね、子供を連れて保育園に行って、で保育園にお迎えに行って安心ですっていうようなCM があるんですよ。CM ね、15秒なのでそんなすぐ分かんないと思いますけど、そのお母さん役をさせてもらっています。今も流させてもらってますが、その CM だとか、あとはこれはね、もうだいぶ前のものですけど、オキハムさんのパパイヤの力って言って、こう踊っている CM もあるんですよ。あと、NTT 西日本さんで、ママ友役で、本当に一瞬よ、一瞬なんですけど、出させてもらっています。そういった感じで、テレビのお仕事だとか、司会のお仕事とは別でそういったお仕事もさせてもらっているんですけど、最近久しぶりにね、その CM のまた、お仕事があって、オーディション受けてきました。いつ受けてもやっぱり緊張しますね。あとね、わかります、もう30過ぎてるんですよ私。それでもね、オーディションって、大人が 4、5名その時はいたんですけど、その人たちがこうテーブルに座って、でカメラも回しながら、その時にこういったCM をちょっと考えているので、この演技をしてくださいって渡されるんですよ。もう5分もないですよ、パッと見て、あ、わかりましたっていう感じでオーディション受けるわけですよ。このお仕事ね、もう恥ずかしいって言ったら絶対できません。もう絶対 NG って思うほど、もうどんなこうね、絵コンテが来て、こんなことしてくださいって監督さんに言われて、あ、これ恥ずかしいからできないなって思ったらもうアウト。だから今までもうパパイヤの力のお仕事でも、本当に監督さんいる中で、もう30の私がですよ、もうはっちゃけて踊るんですよ。恥ずかしいなんて言ってられないので、もう全力で踊る。このオーディションを受けた後、いつも思うことは、反省点ももちろんありますよ。今回の CM のオーディションでも、ああいう演技だったなとか、こうしとけばよかったって思いながらも、いつもまた思うことは、爽快感も味わうんですよね。今日も私また一つ殻破れたぞと。なかなかやっぱりね、人前で演技するとか、日頃違うことをするってできないので、今日も私また一皮むけたなと、自己満しながら、反省もしながら、帰る私の中のオーディションを受けたいつもの感想ですね。そういった感じでオーディションも、楽しませてもらいました。ただね、本当に思うことはね、このお仕事本当にいくつになっても楽しいなぁと毎回思います。はい、というわけで今週も楽しく、この30分、またね、話違いますけど、シャイニーレインボー沖縄の番組もお届けしたいなと思います。お時間までお付き合いお願いします。 今週は言葉の広場ということで、メッセージ届いた内容や私の周りで聞いたお話などをねちょっとお届けしたいなと思います。あ、カンパチさんこんにちはとツイキャスで、届いてます。ありがとうございます。こんにちは。私ですね、自分の気持ちを伝えることでいつも必死で、ツイキャスのこのコメントいつも見落とすんですよ。で、終わった後にいつも見て、あ、何かメッセージくれてるとかちゃんと見てますよ。でもね、自分のことでいっぱいいっぱいすぎて、まだまだこの後のね11時から放送するミースーさんみたいなベテランではないので、ちょっと見落とすところいっぱいあると思いますが、ちゃんと見てます。ありがとうございます。ということでですね、今日は言葉の広場ということで、私が最近、ちょっと聞いたお話なんですけれども、私の、三男くんも、西原町なんですけどね、その町立が運営する普通学校に通っていて、その普通学級が学校の中にある、特別支援学級、まあよくね昔で言われる仲良し学級のような、また普通学級とは別で、障害を持っている子たちが通うクラスに通っているんですけれども、その中でもですね、やっぱりこの、障害を持つお母さんたちの思いと、やっぱり普通学校で、通わせる健常者を持つ親の思いっていうのはやっぱりこう、同じというねのは違うので、いろいろなやっぱり親目線で思うことがあるんですね。で、最近、聞いた話なんですけど、これは私の、三男くんが通う学校とはまた別で、違う学校に通う健常者を持つ親が、ママ友同士の会話の中で、私はちょっとまた別で聞いた話、別の席で、聞いてたんですけれども、私、この方たちの通う学校に、発達障害を持つ子供が通っていますと。で、そんな中でやっぱり、突発的にこう感情を出す子供なので、この親のやっぱり正直な気持ちとしては、やっぱり何するかわからないから正直やっぱり怖いよねって言ってみたり、やっぱり私が思うことは、特別支援学校、こういった知的障害だとか、重度の障害、発達障害もそうですけど、何か障害を持つ子が専門の先生の場所で学ぶ場所がある特別支援学校があるんだから、無理してわざわざこの公立学校に来てそこで学ばせるよりも、そこの学校にちゃんと行った方が本当はいいと思うんだよねっていう声を聞いたんですね。それも一つのやっぱり意見だと思うし、その親の思いだと思うので、私はそれは間違ってないと思います。ただ聞いていて、やっぱり私が感じたことは、その思いもありながらも、何かやっぱりこの障害を持つこの親が別の意味があって、もしかしたら通わせているのかもしれないって私は感じたんですね。私が三男くんを公立学校に通わせている、理由としてですよ、特別支援学校に通わせたくないからここに通わせている、そういった理由ではないんですよ。健常者と同じように接してほしいっていう思いでもまたないです。私はちゃんと三男くんの障害というものを受け止めてますし、この子がどういった、成長段階を迎えながら大人になっていく、その中でこの1年はどういった環境でこの子にとっていい環境があるかなって悩んだ上で、今回公立学校のこの特別支援学級に通わせたいなっていう思いでもちろん通わせているので、みんなそれぞれやっぱり考え方って違うと思うんですね。もしかしたら中には、子どもの障害を受け止められないで、絶対この子は健常者と変わらないから、私はこの子をここの学校に絶対通わせていいですっていう強い思いを持つお母さんもいるかもしれません。でもそのお母さんも葛藤しながらきっとここに通わせているのかもしれないので、どっ ちに対しても私はこうなんだろうな、こうしたらいいのにだとか、こう拒否をするようなこう言い方、思いっていうよりも何か理由はあるんだろうねって、その理由をね知ろうというその思いもどっちの親に対しても大事なんじゃないかなと思います。もちろん障害を持つ親も健常者を持つ親に対してこう思ってほしいだとか、こう考えないでもっと柔らかい考えを持ってよってね、言うのもまた間違ってると思うので、どっちに対してもいろんな思いがある、その理由を、知ろう、聞いてみようっていう、なんかその一歩もね私は大事なんじゃないかなと思います。あ、そうそう、だから私がさ、すごい飛びましたね、私がやっぱり三男くんをここに通わせたいっていう思いがあるのは、三男くんの性格も分かった上で、健常者の中で今この子が成長する部分があるっていう思いもありました。で実際ねやっぱ学校って教育の場だと思うんですよ。もちろん特別支援学校も教育の場です。公立学校も教育の場です。その公立学校の教育の場って前提にやっぱり基本としてあるのが、やっぱり大人になる、社会になる上で、勉強はもちろん大事です。算数だとか国語だとか、やっぱりね生きていく上で絶対に身につけないといけない、この勉強するこのものを教えていく教育の場が公立学校の場。ただ私はそれだけじゃなく道徳の場だとも思うんですよ。子供たちが子供たち同士で学ぶ心を養う場所だとも思うし、そしてまたその子供たち同士の場で何かやっぱり子供同士なのでねぶつかることもあるので、それをサポートできるのもプロの先生方、そこから教えてもらえる場所だとも思うので、その教育の場で勉強だけじゃなく、心を養う場所だとも思います。社会に出るとその勉強をこう発揮する場所だけではなく、やっぱり人と人とが関わるこの社会ですので、必ずいろんな人がいるわけですよ。健常者でももちろんいろんな考えを持っていろんな人がいるわけですから、そんな中で子ども同士で学んだことが、社会に出てこう人と人との関わりの中で、いろんなことを学んで生きたことをこう、人間関係を養う、作り上げる場所だとも思います。その一歩前提前のことが教育、この幼少期だと思うので、その中でもしそこに発達障害だとか障害を持つ子供がもしいるならば、そこから学ぶこともやっぱりあると思うんですよ。健常者同士で学ぶこともあります。その中で、健常者っていうのはやっぱり人の気持ちを、どっかこうね知ろうという思いもあるかもしれない。でも発達障害になると、その自分の思いだけがやっぱりどうしても強かったりするので、相手の思いを汲み取る力がちょっと衰えているかもしれない。そんな中で、健常者が、人っていうのはこうだよ、こう言ったら相手は悲しいでしょ、だからこう言っちゃいけないんだよって教える場にもなるかもしれない。私の三男くんで言うとですね、三男くんまだやっぱり口の筋力が弱い部分があるので、今でも少しよだれが垂れたりします。そんな中で幼稚園の頃からで、今小学校1年生の今の段階でもですね、このよだれをこう垂らした時にお友達が、汚い、口から何か出たよ、汚いって言われている現場を私見たんですよ。その時にもちろん衛生面では汚いですよ、本当にそこは子供たちにとっては申し訳ないですし、でもその中で三男くんが汚いって言われて子供に拒否をされた、その時に三男くんが垂れたよだれを一生懸命口をねって力を入れて自分で口の周りを拭いたんですよ。でそこで先生が、ほら汚いでしょ、ティッシュを取ってきて自分の口を拭いてねって言われた時に、自分でティッシュを取りに行って口を拭いて垂れたよだれを床を拭いたんですよ。 この時に私が普段行っていながらも三男くんは無視していたないたんですね。それでも子供に言われて三男くんきっと傷ついたと思うんですよ。それで言われたことに対して汚いっていう言葉を認識してこれを拭く、その連携が取れた時にやっぱり子供たち同士で学ぶことってあるんだなって。で私はまたこの子供に対してごめんねってちゃんとやっぱりフォローも入れますよ。ごめんね、まだ口の筋肉がね弱くてよだれが垂れちゃったんだねって、汚いよね、ありがとうね、汚いって言ってくれて、この子も汚いっていうことを覚えたよって。ただみんなはやっぱりお話ができるから口の周りの筋肉がすごく発達しているんだよ、だからよだれが垂れないから、そこはみんなもお話ができる素晴らしいってことを覚えてってねって、またその子たちにも教えたんですよ。へえ、口が筋肉あるんだってこの子たちが言って、そうだよって、お話しするには口には筋肉がこうね動くから何でも言葉が喋れるでしょって、だからみんなはおしゃべりができる、言葉が話せる、この汚いって言えたこともすごいことなんだよって。だから自分たちが思ったことはちゃんと何でも相手に伝えて、またわからないことは教えてあげてねって伝えました。そのやっぱり衛生面では本当に汚いです、ごめんなさい。ただそこで私も学ぶこともあるし、子供たち同士でも学ぶこともあるんだなっていうのは、本当にその現場でしかわからないこともあるので、その中で学ぶことっていうのは教育の場はすごくやっぱり大事な場所なんだなっていうのは思いました。ただやっぱりそこではね、障害を持つ親と健常者を持つ親の気持ちは一つにすることは絶対に難しいと思います。でもそれをね、一つにするのは難しいからといって、なんだろう、受け止めないだとか知らないって思うんではなく、本当に小さなことでもいいです。その小さなことでも、その何か相手には思いがあるんだろうなとか、何か私が知らない世界があるんだろうなとか、それをちょっとでも知ってみようとか、寄り添うではないですけどね。ただね、本当に今の世の中難しいですからね。人の子を叱っちゃなんかねいけないような気もしますし、いろんな親がいる中でこれは違うんだろうなって思いながらも、でもやっぱりね相手のことも思うので、口出しを簡単にできない。まあそれは先生方も一緒だと思います。ちょっとしたことでもね体罰って言われたり、またそういう世の中になってしまっているので、子供たちにとっては難しい、ちょっとかわいそうだなって思う、世の中じゃないかなって思いながらも、でもその中でね無視するのはまた子供たちの教育に私は良くないと思うので、どうしてもこの子たちが結局は大人になるわけですから、間違ったことは間違ってるよってやっぱり伝えたり、いいことはいいよって褒めてあげたり、そういったできる、周りでいたいなと私は思うな。難しいですけどね。でもまあ、私がこの三男くんを育てていく中で本当に思うことは、みんなそれぞれ考え方も違うし、いろいろな思いも違います。その中で、相手の何かを、知ろうという、障害を持つ子、まあ、障害を持っていない子でも、何かを知ろうと、相手のことを知ろうとね、する思いは大事に私は持ちたいなと思いました。三男くんから本当にたくさん学ぶこといっぱいあります。本当にね、毎日毎日ね、大変なこともありますけど、その中でもちっちゃなことを学べたことは本当に、三男くんのおかげだなと思います。空戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは発達障害重度と診断された7歳になる息子、小学校1年生の三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんね、最近ちょっと どうしようと思う癖をちょっと見つけちゃいまして、最近ね爪を噛むようになっちゃったんですよ。爪はね今まで何にもなかったんですけどね、なんか静かだなと思ったら最近こう口元で指をこうね噛んでたから、うん？と思って爪を見ると爪がね綺麗に向けてるんですよ。で発達障害だとかこういう知的障害もですけど、中にはね、痛いっていう痛みを、感じることが鈍い子もいたり、で逆に、敏感に感じる子もいたり、痛みに関してそれぞれ感じ方が違う子もいるんですけれども、三男くんはちゃんと一応痛みを感じるんですね。なので爪を深く噛みすぎたら、お母さんお母さん痛い痛いって言うんですよ。でほらねって爪をこうね口でこう噛み噛みしたら爪がなくなってって痛いでしょ、だからちゃんと爪をちょっきんちょっきんしようねって、お母さんにちゃんと言ってよ、爪は切るから、このね爪切りでちゃんと爪をこうちょっきちょっきして切るんだよ、だから爪噛み噛みしないでねって教えるんですけど、やっぱりねこうテレビを見たりなんかちょっとねこの辺が気になり始めたら爪を噛んでて、あまた爪噛んでる、噛み噛みしないよ、爪は噛むんじゃないよ、お腹も痛くなるよ、バイキンだよって教えるんですけれど、やっぱりねそこうまくいかないんですよね。もしね何か爪を噛んでいる子がいたようだとか、私たちこうしてちょっと教えたよって、もしいればぜひ教えてください。私ね今ちょっとこれ悩みです、どう言って教えようかなって。なんかねよくこのおっぱいをあげてるときに、赤ちゃんにですよ、乳離れするときにわさびを塗ったようだとかあるじゃないですか。乳離れできない子に対してどうやったらいいかなって悩んでますっていう時に、こういった方法ありますよってあるじゃないですか。それと同じように爪を噛むその癖をねどういった感じで直したらいいかなって、もし何かいい方法があればぜひ教えてほしいなと思います。今日も早いですよ、エンディングを迎えました。今日はですね告知なんですけれども、このあと14時から、私が、お母さんたちが、情報を交換する場として、環境づくり何かできないかなということで、ユンタク時間を開催しています。それが今日本日このあと14時から西原町にあるレンタルスペースジュエルというとってもおしゃれなねレンタルスペースなんですよ。そのレンタルスペースで、お母さんたちが集まって何か情報交換ができないかなという、その場としてユンタク時間を開催します。14時から17時、午後2時から午後5時までとなっております。参加費が500円となっております。美味しいコーヒー、そして紅茶、またねお菓子も準備していますので、どうぞこの後お時間ある方ぜひぜひ西原町まで足を運んでほしいなと思います。今のところねお母さん方、数名参加予定なので、私もたくさんねいろんなお話聞きたいなと思います。まだまだ本当に三男くんのことで悩み絶えないので、何かね、こういった時どうしようって私もちょっと悩みを相談しながら、でまたお母さん方と日頃どんなことをしていますよとかいろいろな、ね、お話、したいなと、すっごく楽しみです。この後14時から、17時西原町にあるレンタルスペースジュエルで行います。ぜひ、参加費500円となっておりますので、お時間に都合の合う方、興味のある方お待ちしています。さあ今日も、お届けしました。早いことでね2月ももう後半です。また来週この10時30分にお会いしたいと思います。パーソナリティは白間ひかりでした。残り1週間かな、2月、まだまだ2月ね楽しい、 時間過ごしてほしいなと思います。それでは良い週末を、お過ごしください。また来週、バイバーイ。